29。私は両親の晩年になってできたいわゆる末っ子である。私を産んだ時、母がこんな年をして解任するのは面目ないと言ったという話が、今でも折々は繰り返されている。単にそのためばかりでもあるまいが、私の両親は私が生まれ落ちると間もなく、私を里にやってしまった。その里というのは、無論私の記憶に残っているはずがないけれども、成人の後聞いてみると、何でも古道具の売買を土星にしていた貧しい夫婦者であったらしい。私はその道具屋のガラクタと一緒に小さいザルの中に入れられて、毎晩四ツ谷の大通りの夜店にさらされていたのである。それをある晩、私の姉が何かのついでにそこを通りかかった時見つけて、かわいそうとでも思ったのだろう。懐へ入れて家へ連れてきたが、私はその夜どうしても寝つかずに、とうとう一晩中泣き続けに泣いたことか言うので、姉は大いに父から叱られたそうである。私はいつごろその里から取り戻されたか知らない。しかし、じきまたある家へ養子にやられた。それは確か私の四つの年であったように思う。私は物心のつく8、9歳までそこで成長したが、やがて養家に妙なごたごたが起こったため、再び実家へ戻るような真意となった。浅草から牛込へ移された私は、生まれたうちへ帰ったとは気がつかずに、自分の両親を元通り祖父母のとのみ思っていた。そうして相変わらず彼らをおじいさん、おばあさんと呼んで、業も怪しまなかった。向こうでも急に今までの習慣を改めるのは変だと考えたのものか、私にそう呼ばれながら済ました顔をしていた。私は普通の末っ子のように決して両親から可愛がられなかった。これは私の性質が素直でなかったためだの、久しく両親に遠ざかっていたためだの、いろいろの原因から来ていた。特に父からは、むしろ過酷に取り扱われたという記憶がまだ私の頭に残っている。それなのに浅草から牛込へ移された当時の私は、なぜか非常に嬉しかった。そしてその嬉しさが誰の目にもつくくらいに美しく外へ現れた。バカな私は本当の両親を意地ばばとのみ思い込んで、どのくらいの月日を空に暮らしたものだろう。それを聞かれるとまるでわからないが、何でもあるよ、こんなことがあった。私が一人座敷に寝ていると、枕元のところで小さな声を出して、しきりに私の名を呼ぶものがある。私は驚いて目を覚ましたが、周りが真っ暗なので、誰がそこにうずくまっているのか、ちょっと判断がつかなかった。けれども私が子供だからただじっとして、先方の言うことだけを聞いていた。すると聞いているうちに、それが私のうちの下女の声であることに気がついた。下女は暗い中で私にうんこするよ、するようにこう言うのである。あなたがおじいさん、おばあさんだと思っていらっしゃる方は、本当はあなたの夫さん、おっかさんなのですよ。さっきね。大方、そのせいであんなにこっちのうちが好きなんだろう。妙なものだな。と言って二人で話していらしたのを私が聞いたから、そっとあなたに教えてあげるんですよ。誰にも話しちゃいけませんよ。よござんすか？私はその時ただ、誰にも言わないよ。と言ったぎりだったが、心のうちでは大変嬉しかった。そうしてその嬉しさは事実を教えてくれたからの嬉しさではなくって、単に下女が私に親切だったからの嬉しさであった。二 不思議にも私はそれほど嬉しく思ったゲジェロの名も顔もまるで忘れてしまった。覚えているのはただその人の親切だけである。30。私がこうして書斎に座っていると、来る人の多くが、もうご病気はすっかりお治りですか?と尋ねてくれる。私は何度も同じ質問を受けながら、何度も返答に躊躇した。そうしてその曲、いつでも同じ言葉を繰り返すようになった。それは、ええ、まあどうかこうか生きています。という変な挨拶に異ならなかった。どうかこうか生きている。私は、この一句を久しい間使用した。しかし使用するごとに、なんだか不穏当な心持ちがするので、自分でも実はやめられるならばと思って考えてみたが、私の健康状態を言い表すべき適当な言葉は他にどうしても見つからなかった。ある日、テイ君が来たからこの話をして、治ったとも言えず、治らないとも言えず、何と答えていいかわからないと語ったら、テイ君はすぐ私にこんな返事をした。そりゃ治ったとは言われませんね。そう時々再発するようじゃ。まあ、元の病気の継続なんでしょう。この継続という言葉を聞いたとき、私はいいことを教えられたような気がした。それから以後は、どうかこうか生きていますという挨拶をやめて、病気はまだ継続中ですと改めた。そしてその継続の意味を説明する場合には、必ず欧州の大乱を引き合いに出した。私はちょうどドイツが連合軍と戦争しているように、病気と戦争しているのです。今こうやってあなたと滞在していられるのは、天下が大変になったからではないので、塹壕のうちに入って、病気とにらめっくらをしているからです。私の体は乱世です。いつ、どんな変が起こらないとも限りません。ある人は私の説明を聞いて、面白そうにハハハと笑った。ある人は黙っていた。またある人は気の毒らしい顔をした。客の帰った後で私はまた考えた。継続中のものはおそらく私の病気ばかりではないだろう。私の説明を聞いて冗談だと思って笑う人、わからないで黙っている人、同情の念に駆られて気の毒らしい顔をする人、すべてこれらの人の心の奥には、私の知らない、また自分たちさえ気のつかない、継続中のものがいくらでも潜んでいるのではなかろうか。もし彼らの胸に響くような大きな音で、それが一度に破裂したら、彼らは果たしてどう思うだろう。彼らの記憶はその時もはや、彼らに向かって何をも思う語らないだろう。過去の自覚は特に消えてしまっているだろう。今と昔とまたその昔の間に何らの因果を認めることのできない彼らは、そういう結果に陥った時、なんと自分を解釈してみる気だろう。所詮我々は自分で夢の間に製造した爆裂弾を、思い思いに抱きながら、一人残らず、火という遠いところへ、談笑しつつ歩いていくのではなかろうか。ただ、どんなものを抱いているのか、人も知らず、自分も知らないので、幸せなんだろう。私は私の病気が継続であるということに気がついたとき、欧州の戦争も、おそらく、いつの世からの継続だろうと考えた。けれどもそれがどこからどう始まって、どう曲折していくのか問題になると、全く未知識なので、継続という言葉を返しない一般の人を、私はかえって羨ましく思っている。